それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。ですね、熊本の方で、まだですね余震が随分続いてるんですね。一時ちょっと収まったかと思ったんですけれど、いまだにちょっと震度が大きいのが時々起きてますので、今日もですねちょっと朝から、熊本のためにお祈りしたいと思います。じゃあルッサミスミ、
愛する天のお父様、熊本に今地震が予されていることもありがとうございます。お父様、まだ余震がずっと続いていますけれども、そのこともありがとうございます。どうぞ天のお父様、速やかにこの余震をすべてあなたが取り除いてください。また地震のすべてをあなたが収束させてくださいますように心からお願いいたします。また特に、この避難所に生活する方々を本日は与えてください。どうぞ体を守ってください。生活を守ってくださいますように、また速やかにその方々の住まいを与えてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ、熊本の家庭をあなたが強め守ってください。礼拝をあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。また毎週必ず礼拝場所をあなたが備えてくださって、どうぞ共に集まって礼拝することができるように、どうかあなたが強めてくださいますようにお願いいたします。またこれ以上この地震関係のこの亡くなる方とかが出ることがありませんように、特別な守りを置いてください。またどうぞ熊本全体の復興を速やかに成してくださいますように心からお願いいたします。
天様、熊本に、まだ余震が許されていることもありがとうございます。また避難生活の方もまだたくさんおられますが、それが許されていることもありがとうございます。どうぞあなたが守ってくださり、これ以上余震が起きることがないようにどうぞ守ってください。またどうぞこの避難所生活している方々においても、どうぞ健康を支え、また精神的にお守り、そしてどうぞ速やかに、この住む家を与えてくださり、安心して住めるようにしてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ熊本の信じ家の各教会においても、どうぞ一つ一つの教会をあなたが守ってください。礼拝においてもきちんと礼拝できるようにしてください。また被害を受けている方々、一人一人に触れてくださり、どうぞさらにあなたに期待し、そしてまた速やかな回復を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を注いでくださり、どうぞ速やかな復旧をなし、またこの教会が本当に何の問題もなく活動できるようにしていってくださいますようにお願いいたします。どうぞこれ以上被害が増えることがない、あなたは完全に守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に、1分動画を見て、
皆さんこんにちは。今回のテーマは、皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大患難時代に最も激しくなりますが、患難時代前半においても第5の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難自体の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難自体前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前、 ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて、観覧時代の真ん中 3.5 年目に敬虚が起こりますが、敬虚されず大観覧時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、敬虚されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
ちょっと映像がなくて分かりにくかったと思いますけれど、今日はですね、迫害と殉教ということで、映像がありました。で、この終わりの時にですね、いろいろな迫害とか殉教が起きてくるということを、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。それで、その迫害と殉教、今はこれ黙示録を中心にやっていたので、黙示録のところから、映像の方やってましたけど、マタイの福音書にですね、24章に、このイエス様が弟子たちに、終わりの時の前兆について語ったところが書かれています。で、24章っていうのは大体その終わりの時のですね、前兆、特にこの弟子たちがですね、終わりの時はどんなことが起こるんでしょうということでイエス様に聞いてですね、それに対してイエス様が答えたことが出ています。で、皆さんもよくご存知のように、国と国が民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がって方々に飢饉とか地震が起こりますって書いてありますよね。しかし、そのちょっと後にですね、24章の9節を見てください。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ、殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれますって書いてあります。ですから、何を言ってるかっていうと、終わりの時の前兆、終わりの時っていうのは再臨のことを言ってますけれど、再臨前に起こる事柄、その中でですね、人々はあなた方をっていうのはクリスチャンのことですけれど、苦しみに合わせて殺します。つまり迫害と殉教が起きてくるっていうことをここでも言ってるわけですね。そして私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。ですから、クリスチャンであるということがゆえにですね、いろんな国の人々、もうすべての国ですから、すべての国の人々にね、キリストクリスチャンであるということだけで迫害を受ける、そういう時代になるということをですね、言ってるわけです。で、憎まれるっていうことですよね。で、ですから、確かにそういう時代がやってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいのと、それと、先ほどの映像にあったように、黙示録のところにもそれがきちんと出てくるということですね。で、ヨハネの黙示録の方を見てみると、6章にですね、そのことが書かれています。で、6章は、またいつもの図を書きますけれど、今日は迫害と殉教の1ということでですね、映像の方では、前半部分 の迫害のことが言ってましたけれど、この黙示録の時代、つまり観覧時代ですね、7年間ありますけれど、で、最初の 3.5 年の中に、この封印の裁きとラッパの裁きがあるわけですね。ちょっと時間を置いてからですね。で、そしてこの真ん中のところで敬虚がなされます。それでこの封印の裁きのところにですね、その迫害を受けていることが出ています。 で、黙示録のですね、6章の9節を見ていただきたいんですけれど、9節の方にですね、このように書いてあります。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立した証のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。まあ、殺された人々ですね。で、彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたって書いてあります。ですからですね、その間にいろいろと殺された人たちがいて、そして、一体なんで裁きをなさらないんですかって言われた時に、まだその殉教する人たちがいるからね、待ってなさいっていうことをこう言われたわけですね。で、それがこの封印のところの、第5の封印で書かれているわけですね。そして、7章にもですね、その殉教、迫害と殉教に関して、関連していることが書かれています。で、それはですね、9節。7章の9節にですね、その後、その後、私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊の前に立っていたって書いてありますね。で、この時に数えきれぬほどの大勢の群衆、で、これ、あらゆる国のところから、そういった人たちが集められてたっていうことですね。で、その人たちは誰かっていうことが、その後に書かれています。で、13節にですね、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？どこから来たのですか？ってこう言ったわけですね。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですって書いてあるように、これは、艱難時代のね、中から、抜け出した、もうすでに信じた人たちのことを言ってるわけですね。ですから、殉教した人たちのことを言ってるわけです。ですから、非常に多くの、数えきれぬほど大勢の群衆って書いてあるように、数えきれないほど多くの、殉教者が出てくるということをですね、意味しているということをぜひ覚えておいてください。しかしですね、確かに、この時代に大変なことが起こってきます。しかしですね、皆さんもご存知のように、この時代っていうのは、神の勝利、リバイバルが起こる時でもあるということをね、ぜひ覚えておいてください。まあ、殉教と迫害の時代ではあるんですけれど、しかし神の勝利が表されるとき、それは白い馬のことが封印の一番最初に書かれてますし、それとともにですね、使徒の働きを、その前に黙示録の6章の第6の封印のところで地震のことが書かれてるんですね。で、その時に、そして6章の12節、黙示録ですね。そして太陽は毛のアランドのように黒くなり、月の全面が血のようになったって書いてあります。ですから太陽が黒くなって、月の全面が血のようになったっていうのが、この第6の封印のとこですね。で、この使徒の働きをですね、見てみると、使徒の働きの2章にですね、ヨエルの予言のことが書かれています。で、このヨエルの予言の使徒の2章に書かれているのは、これは、初めの雨と後の雨、つまり、ペンテコステの時に起きた、この聖霊の激しい、注ぎかけ、その時に神の技が表されたことが書かれているのとともに、まだ成就してない部分も含まれているっていうことが、ここに書かれているわけですね。で、その使徒の働きの2章の、 20節を見てみると、19節にはまた私には上には上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、またそれは地と人立ち上る煙であるっていう、これは観覧時代のことを言ってますけど、その後にですね、主の大いなる輝かしい日が来る前に、それは再臨のことを意味しています。ですから再臨の前に何が起こるかっていうと、太陽は闇となり月は地に変わるって書いてあるんです。だから太陽は闇となって月は地に変わるっていうのは、先ほどのその黙示録に書かれていると同じことをこう意味しているわけですね。ですから、ペンテコステの時にこの強い精霊の注ぎかけがあった、そして弟子たちがそれによって、この神様の働きを大きく広げていった、神の技が非常に大きな形で、最初のね、教会立て上げのために神の技がなされた、それと同じようにこの終わりの時に再び聖霊がですね、激しく降り注いで、そして神の技が表されるっていうことが書かれてるんですね。ですから、この確かに観覧時代っていうのは観覧には違いないんですけれど、神の働きも大きく起きてくるっていうことをね、聖霊の働きが非常に強くこの注がれてくる時代でもあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でその時こそがですね、本格的なリバイバルになります。で、再びこの強い注ぎかけがある時のことを、後の雨という形でね、呼んでますよね。ですから、その時は来るんですけれど、しかし迫害と殉教の時代でもあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、がっかりすることなく、その時こそですね、皆さんが大きく用いられて、そして神の技を大きく見る時が来るということですね。まあ、いずれにしても、迫害されたとしても、祈っておけばね、神の守りはありますし、そしてまた、殉教したとしても、もう永遠の命、天における素晴らしい、場所が用意されているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その殉教の時代というのは、まあ、これからまた大変な時代になりますけれど、その後にね、その前に神様が景気を用意してくださってるっていうこともね、ぜひ覚えておいてください。で、景気っていうのはこの大観難時代、クリスチャンがもっともっと迫害される時代ですけれど、まあ、今度2で出てくると思いますけれど、その迫害、大きく大変な時代になる前にですね、神様は特別な恵みによってクリスチャンをもう天に上げてくださる。で、これは御心ですよね。ですからぜひ敬虚されるように祈っておいてください。そしてまたいろいろな方々にね、敬虚できるように、伝えていただきたいのと、その敬虚できるように祈りましょうってね、伝えておいていただきたいと思います。で、敬虚の条件の中で、神の御心を行っていくっていうことと、また聖霊に満たされてるっていうことと、そしてまた賜物を用いて神様に仕えていくっていうことがありますからね。で、それを祈っていく、そして祈っていけば神様の助けがありますので、ぜひ祈って共にね、みんなで敬虚できるようにしておきたいと思います。それではですね、動画のちょっと映像は見れませんでしたけど、動画のコメントはこれで終わりにします。それで、最近ですね、神様の非常に強い御臨在があるなっていうことを思わされるんですね。で、神様は主の軍の将として今来たのだということをね、この感謝と賛美とリバイバルの時語ってくださいましたけれど、もう新しい段階に入っちゃった。そして、占領の働きに入ったということでね、神の技がいろいろ表されてきてるんですけれど、この礼拝の中でもね、いろいろ臨在が強くなってきてるなっていうことを思わされます。皆さんも気づいてる方は気づいておられると思いますけれど、賛美の中においてもね、非常に強い臨在があるわけですね。で、先週なんか美香さんがね、賛美してる時に突然触れられて、涙が出てきて歌えなくなっちゃったということを言っておられました。で、この聖霊に注がれ、この満たされた時にね、突然そういった涙が出てきたり、 歌ってる時にこう涙が出てきたりとかね、やはり聖霊様の働きがそういう形で出てきて、人々に神様が触れてくださってるなということを本当に思わされます。でそういったことをね、まあ、感じてる方は感じてるでしょうけれど、今そういった霊の注ぎかけが強く注がれつつあります。ですからそういったことを捉えつつですね、歩んでおいていただきたいと思います。でその中でこの前、先週ですね、杉戸集会が持たれたんですね。で今回非常にアタックが強くて、どうかなと思ったんですけれど、確かに、集会やってる中でね、いろいろありましたけれど、非常に興味深かったのは、まあ、メッセージが終わってからお話してる時に、お祈りの時に分かったんですけれど、なんか美川さんが朝から激しい頭痛と吐き気でですね、大変な目に遭ってたそうなんですね。確かに会った時もあんまり元気そうじゃなかったんで大丈夫かなと思ってたんですけれど、まあそういう状況が許されてたと。それでお母さんがすごい心配しておられてですね、もう朝から大変な状況で、こんなんでも癒されるんですかとかで、言われてたんですね。で、薬もあげたいしとか、で、まあ飲んだみたいですけれど、いろいろこう非常にいつもじゃない、いつもとはもう全く違う形で、ね、すごいお母さんが心配されてたんですね。でそれがこうひしひしと伝わってきたんですけれど、でまあいつも終わってからお祈りの時間があるわけですね。でその時、お母さんお姉さんお祈り、そしてまたその時初めて美香さんがその頭痛と吐き気だということを分かってね、お祈りしたわけですね。そしたらですね、お祈りの時間終わってちょっとしてから、最初吐き気がなくなったって言ったんでしたね。吐き気がなくなったっていうことでね、癒されたっていうことを言っておられたんですけど、でもうちょっとしたらですね、今度は頭痛も完全に癒されちゃったって言ってですね、で本当にびっくりしました。で今回のね、その杉戸集会の神様が持っておられた計画っていうのは、やはりそのお母さんとかね、お姉さん、まだ信じたばかりですけれど、そういう信じたばかりの方の目の前でね、そういう癒しを神様がなされたっていうことをね、それをその方々に神様が見せてくださったんだなっていうことを本当に思わされました。でやはり聖霊様の働きが強くなってきてますけれど、いろんなところでね、技が起きているっていうのは本当に素晴らしいことですし、小さなこの癒しだとしても、それは神様にとってはね、すごい奇跡、がんの癒しであろうと、あるいはちょっとした手の傷の癒しであろうと、神様にとっては同じことなんです。私たちにとっては大きな傷とか大きな病気とか、あるいは自分たちで判断しちゃいますけれど、神様にとってはね、何でもおできになりますから。ですからそういう意味合いでね、本当に神様が働いてくださってるなということを本当に思わされたんですね。で本当に主を褒めたたえたいと思います。でこの神様の、ね、働きっていうのは確かに、もう次の段階に入ってますし、いろんなところでね、技が起きてきています。ですから皆さんも期待して、どんどん祈っておいていただきたいと思います。でいろいろちょっとした病気、あるいは怪我したとかね、そういったことであってもどんどん祈っておいてください。その中でね、いろんな技が起きてきますのでね、期待して見ておいていただきたいと思います。それから、アメリカでですね、昔からアメリカに100以上の教会を建てるって神様は言っておられたんですけれど、いつ頃になるんだろうなと思ってたらですね、神様はインターネットを用いなさいということをちょっと前に、ね、言われて、そして、どうしたかって言ったら、信仰と、ね、インターネットでアメリカの教会が100以上になっちゃいました。で今までもね、信仰で教会が建てられたのはいくつもあります。例えば私たちがヨーロッパへ使わされた時も、ブリュッセルとかロンドンとか、ドイツのドレスデンとか、あと他のチームも行きましたけど、パリとか、あとオーストラリアとかニュージーランドとか、いろんなとこ、台湾とかね、いろんなとこで、もう信仰で教会設立を成してきてるんですね。でそれと同じように今度はインターネットを通してもう教会設立をしてしまって、そしてまたこのリバイバルの、ね、激しい時に人々を受け入れられるようにね、 備えておくっていうことを神様が導かれたので、その働きが一気に進んだということですね。まあ、目に見える形ではまだ人はいませんけれど、しかし信仰の働きで、信仰の歩みでね、そして神様が言われた通りに成しているときに、いずれ神様がね、人々を送ってくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、ホームページ見るとね、面白いですよね。なんか、まだないんですけど、なんて書いてありますけど、いろんなその地域地域のね、写真やなんかが出てて、いろいろこう出てます。ですから、ホームページはもうすでにできてますのでね、時間のある方はぜひ見といていただきたいと思います。それから今週は5月4日に、吉祥寺で、吉祥寺 J ゴスペルフェスっていうのが行われるんですね。で、賛美隊が20チームぐらい出て、そして、賛美を捧げます。で、井の頭公園のね、野外ステージなんで、行ったことある方はご存知だと思いますけど、あの辺は非常に人通りが多いんですね。ですから、まあ、天候が良くて、そしてまたゴールデンウィーク中なので、たくさんの人がね、来れるように、雨が、今のところ、確か天気予報で、昨日見たら、曇りと雨でしたので、ぜひね、天候がよく晴れるように、お祈りしておいていただきたいと思います。で、たくさんの人々にね、触れていくっていうのが、やはり、このプレゼントの大きなポイントですので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。またそこからね、いろんな展開が出てくるでしょうし、期待して見といていただきたいと思います。それから夏の白馬キャンプのですね、申し込みがもう始まりますけれど、したけど、今年はですね、7月の26日がプレキャンプで、7月の27から29が、本キャンプになります。ですから、ぜひ、行かれる方は、その場所、そのスケジュールをですね、開けといていただきたいと思います。まあね、白馬もだんだん賛美大会もレベルが上がってきてますし、そしてまた臨済もね、引き上げられてきてます。で、まあ、800人以上集まるように祈ってますので、ぜひ皆さんもいろいろな方々をね、誘っていただきたいと思います。ノンクリスチャンの人が救われたりとかね、そういったことも今までも随分起きてますのでね、期待して来ていただきたいと思います。それで、今日はですね、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日は、詩編の62編、5節から8節まで読んでいただきましたけど、ここを中心にですね、お話していきたいと思います。で、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。で、まあ、私の魂は黙ってただ神を待ち望むっていうのは何を意味しているかっていうと、神の前にね、静まって、神様に祈っていくっていうことをこう言ってるわけですね。そして、その神様に本当に信頼してですね、祈っていく中で望みが与えられるっていうことをこう言ってるわけです。そして神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私を揺るがされることはない。だから神様をですね、自分のもう全く動かない、本当のこの神であり、そしてまた、すべてを成してくださる、力ある神であるということを信じて、そして、岩であると思い、また本当に自分の救いを成してくださる神であり、櫓であると本当に信じてやるんであればですね、自分は全く揺るがされることがないということをこう言ってるわけですね。で、このクリスチャンの中にあっても、この信仰が揺るがされてしまう人たちっていうのはよくいます。で、それはなぜかっていうと、見てる方向が違ってしまうからです。で、神様を見ずに、目の前に起こることばっかしでですね、そこばっかしこう見てしまうがゆえに、そして、それに揺るがされて、ああ、こんな大変なことになっちゃった、こんなことになっちゃった、もうこんな病気になって大変だよ、これじゃもうダメだ、とかですね、この問題が許された、これもう、まあ、感謝するけど、全然これじゃ難しいだろうとかですね、この目の前のことを見てしまうがゆえに、 揺るがされる人たちがたくさんいるっていうことなんですね。でもそれはまあ人間罪人ですし、そういったことはよくあることです。でペテロでさえもね、湖の上を歩き始めた時に現実問題として風を見てしまったがゆえにですね、突然信仰がなくなって、そして沈んでしまいましたよね。だからそれと同じように私たちも確かに人間ですから、罪人ですから、もうずっとそれに立つっていうのはなかなか難しいんですけれど、しかし祈っていくんであれば、そして本当に神様が全てを治めておられ、そして神様がなしてくださる、この問題解決もなしてくださる、病気も癒してくださる、神様が最善を導いてくださるっていう、このしっかりとした、この信仰を持ってるんであればですね、その中で揺るがされることはないということを言ってるわけですね。ですから私たちの人生においても、確かにくじけることとか問題があったりして揺るがされることあるかもしれませんけれど、神のところへ戻っていく、そして、神様ならそれを解決してくださるっていうね、そういうことをしっかりと握って歩むと、違ってくるっていうことなんですね。で、私の7節は、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある。ですからどんな時にあったとしても、その神様のところへ持っていきさえすれば、神様が助けてくださるということをね、意味してますよね。で、確かに、神様は全知全能の方であられ、そして私たちが、どんなに難しいと思う事柄であっても、もう助からないと思ったとしたとしても、それを神様のところへ持っていった時に神様が働いてくださるっていうね、それを覚えておいてください。で、神のうちにあるっていうように、書かれてますけれど、その問題解決は神にあるっていうことをですね、ぜひ捉えておいてください。自分の中で解決しないように、あるいは自分の意識、あるいは人の思い、人の意見で解決するんではなくて、神に解決があるっていうことをですね、捉えておいていただきたいんですね。そして8節に、このように書いてあります。民をどんな時にも神を信頼せよ。だから、もう死にそうになったとしても、あるいは問題が絶対に解決できそうにないと思ったとしても、病気でもう大変な思いをずっとしているとしてもですね、どんな時にも神に信頼せよ、神様にだけ信頼しなさいということを言ってるわけです。で、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであるっていうのは、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せっていうのは何かっていうと、本当にね、心から願いを持って神様に祈っていきなさいっていうことをこう言ってるわけですよね。心から願いを持って祈るときに、神様が働いてくださるっていうことを言ってるわけですね。で、私たちが人生を歩んでいる中で、確かにいろんな問題、あるいは困難、あるいは病とか、そういったものも許されてきます。で、これは誰でも同じだと思います。しかしですね、クリスチャンは特権があるんですね。それは神様を知ってるからです。で、神様を知らない人たちっていうのは、その神様、全知全能のお方、その癒してくださる神様、あるいは問題を解決してくださる神様を知らないがゆえに、人生相談のところへ行ったりですね、あるいは病気だったら諦めてしまったりですね、そして、その神様の恵みを受けられずに終わってしまう場合がよくあるわけです。しかしクリスチャンはどうかっていうと、ね、全てを治めておられる神様、何一つ不可能なことはない神様を知ってるわけですから、そこに希望を持つことができるわけです。その神様ならなしてくださるだろうっていう望みを持つことができるわけです。で、神様なら、このその問題を解決してくださる、そして病においても神様なら癒してくださる、そういうふうにですね、私たちは希望を持って歩むことができるわけですね。 で、これは大きな違いになってきます。で、私たちがですね、本当にこの人生を歩んでいく中で、その希望を持って歩んでいるか否かっていうのは、人生で本当に喜びで満たされたり、あるいは平安で満たされたりする場合においても、本当にそれが神様を知ってるか否かで大きな違いとなってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてここにあるように、どんな時においても神に信頼せよ。で、それは神様が解決してくださるからです。問題を解決してくださいますし、病気も病を癒してくださいます。で、その神様がおられる、自分と共にいてくださるということをですね、知っておいていただきたいんですね。そして、その大きなポイントは何かっていうと、先ほど言ったように、心を神の御前に注ぎ出せたり、祈りが非常に大きなポイントだということを、私たちは知る必要があります。で、祈りって言ってもですね、ただ口先だけで祈るんじゃなくてですね、心を注ぎ出すって書いてありますから、本当に願いを持って祈る、で求める、でこれは非常に重要です。結構本当に心から願わずにただ祈ってる、これはもう癒されないかもしれないなとか思いながらですね、これ癒してくださいって祈ってる場合もよくあるわけです。この問題はもう解決しないかもしれないなとか思いながら、祈ってる場合もあるわけです。でもそうじゃなくて、本当にもうこれはもう絶対にやってくださいっていう思いを持ってですね、祈るのと大きな違いがあるわけです。で、私もその昔、クリスチャンになった頃にですね、祈るって言っても、ただ、本当にその神様がね、自分を通して働いてくださるなんてことあんまり信じてませんでしたから、まあ牧師さんならそうなるかもしれないとか思いながらですね、祈ってたから、そんなに、心の奥底からね、これを絶対癒してくださいとか、この自分のこの頭痛やなんかになった時にね、癒してくださいっていう形で祈ってなかったっていうことをね、後から気づきました。でもですね、本当に心から自分が本当に辛くなった時に、自分で本当に求めて、心から求めてですね、願った時には本当にそれに応えてくださったっていうことをね、体験した時に、あれ、やはり祈りはすごい、祈れば、本当に心から祈れば神様は聞いてくださるんだっていうことをですね、自分で体験することができたんですね。だからそれから私はですね、本当に心から願う祈りっていうのは応えられるということをですね、知って、そしてまたお話してるわけです。だから本当に願ってるかどうか、本当に求めてるかどうかっていうのはね、どんな問題だけじゃなくて、いろんな事柄に関しても、本当に求めてるかどうかっていうのが非常に大きなポイントであるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして祈りを通して本当に神様は解決してくださるんです。解決があるんです。だから私たちは希望を持って神様と共に歩んでいけるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、祈るときに重要なのは、神の言葉を受け取っていくということです。約束の言葉を受け取るということです。で、約束の言葉さえあれば、もうこれは完全にもう神様の手によって、それが成就します。そして私たちは神の勝利を見ていくことができるんです。もう絶対にダメだと思われることだとしても、また全く癒されない問題だったとしても、私たちが本当に神様の言葉を受け取ってさらに祈っていくんであれば、その中で神の解決を私たちは見ていくことができるんですね。ただ忍耐が必要な時もあります。だから諦めないでください。多くの人たちはせっかく約束の言葉を持ってんのに、途中で諦めてね、そして、神の技を見ないということがよくあるわけです。よくね、お話しますけれど、なんか宝物をね、見つけるときに、ここに宝物があって、一生懸命掘っていくわけですね。汗をこう、 汗かきながら、もう疲れた疲れたと思いながら、でこう一生懸命掘って、もう疲れたなとか思いながらもですね、まだ出てこない、まだ出てこない。でですね、あと1センチのところでギブアップしたらですね、やめちゃった。この素晴らしいものを得られないんです。それと同じように、祈りも神の言葉が与えられてるのに、この祈ってって祈ってって祈ってって祈ってって、でもうすぐで答えられるってところで諦めちゃったらですね、その祈りの答えは見れなくなっちゃうということですよね。これはもったいないです。で、神様がなそうとしておられる技を自分の方で止めてしまうっていうのはね、非常にもったいないですから、ぜひ問題が起きた時もね、決して諦めない。でも神の言葉はもらってください。そして、それを土台に祈っていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、約束の言葉っていうのは非常に力があります。で、以前ね、私がニューヨークで牧会してる時に、突然礼拝場所がね、閉ざされちゃったことがありました。で、あと2週間で出てってくださいってこう言われたわけですね。ところがニューヨークのマンハッタンで礼拝場所を探そうとしてもですね、これはえらい大変なことなんですね。なぜかっていうと、日本はこういうね、公共のための会議室とか、こういうリハーサル室とかですね、いろいろありますけれど、向こうはそういうのあんまりないんです。しかも、マンハッタンといえばですね、高い。で、ホテルで、まあ会議室はありますけれど、で、会議室なんか借りたら、教会の1ヶ月分の予算より高かったりするわけですね。だから当然借りられませんよね。で、教会もね、どっかで教会借りようとしたらですね、すごい高いお金を言われちゃったことがあったんですね。で、ああ、もうダメだ。礼拝場所がない。しかもですね、それ冬だったんですね。クリスマスシーズン。で、ニューヨークは結構もうその頃寒いんです。で、どっか公園でやるっつったってですね、その寒い中ちょっとやるのはちょっと大変だっていうことでね。そして2週間出ていけって言われたけど、まあ祈ってですね、でもう一度交渉したら、なんとか1ヶ月待ってくれるっていうことでね、そして1ヶ月でやったんですけれど、その時にもう必死にこうやはり祈ったわけですね、夫婦で。そしたら妻の方にですね、言葉が与えられたわけです。それは第一コリント人の手紙のね、10章だったかな、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはありなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいますってね、脱出の道を備えてくださいっていうその言葉が与えられたわけですね。だからもう必ずこれは与えられるっていうね、約束をいただいたわけです。まあ確かに試練でしたけどね。で、その時にですね、もうこの言葉を握って、もう離さないわけですね。で、うちの妻がですね、その時住んでたアパートのね、いろんなところにそれを貼り付けて、この御言葉をあちこちに、ベッドルームに貼り付ける、トイレに貼り付けて、台所に貼り付けて、リビングに貼り付けて、もうあちこちに貼り付けて、もうその約束の言葉が、ね、いつでも見えるようにしてですね、そしてそれを見ながらこう祈っていったわけですね。神様は必ず与えてくださる。で、必ずその試練は許されるけど、脱出の道がある、脱出の道があるって言ってですね、その約束の言葉をもう貼り付けて、もう離さないっていう形でですね、やってった時に、祈ってった時に、私にですね、神様が、コリアンタウン行きなさいっていうことを言われたわけです。で、そこ行って教会なんかあるのかなとか思いながらですね、行った時に、一つ教会があって、そして、突然行ったわけですけれど、本当に不思議な形で、そこの牧師さんは昔日本の、日本に住んでたことがあってですね、なんと日本語ができたんです。それでお話ししても日本語が通じちゃって、そして自分もね、ニューヨークに来た時に、牧会する時にいろんなとこ探したけど本当に見つからなかったと。その苦しさよくわかるから、じゃあ貸してあげましょうっつってですね、その場所を貸してくれるようになったんですね。で、我々カリスマの教会ですけど、向こうは長老派だからそんなの全く違うんですけれど、でもその方は喜んで貸してくださったんですね。しかもですね、それまでは非常に狭いところで礼拝してたのに、 なんと音響装置までついてて、ドラマはいなかったんですけど、ドラマでついてて、そしてマイクとかすべてついてね、そういった教会堂を借りることができるようになったんですね。でその時にポイントは何だったかっていうと、祈りがあったっていうことと、そして約束の言葉をもらってたっていうことです。で約束の言葉があれば、一見不可能に見えるようなことでさえも神様が働かれて、そしてそれが逆転するっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でこの前も風間さんがね、がんの癒しがありましたけど、風間さんもがんに関して祈って、そしてまた感謝して信仰の歩みをして、そして言葉が与えられたわけですよね、癒す。だからその言葉に立って祈ってるからこそ、本当に写真とか映像を見るとですね、ああもうお医者さんにね、レベル4のがんだって言われてるのに、あんなにニコニコしてるっていうのはね、本当に不思議な感じがします。でも本当にそれ、言葉を握って、そしてまた祈って、まあ皆さんもいろんな方がね祈ってくださってますけれど、その神の技がね表されて、不思議な形で今回もね、小脳に4つがんが転移してて、そして、3つが祈ってる中でなくなっちゃって、4つ目も、ガンマなんだっけ、ガンマなんとかをやる予定だったのが、できなくてですね、大きすぎて、それが10ミリになって、23ミリあったのが10ミリになって、そして、それができるようになって、そして、入院せずに通院でね、それが治るようになっちゃったわけですね。でお医者さんがびっくりしてたということです。でやはりその時に私たちにとって人間的に見たら本当にもう絶望、あるいは希望がない、そういう状況に追い込まれることっていうのはあるわけです。でもですね、私たちには神様がいるんです。すべてを治めておられ、またオールマイティな方がおられるんです。私たちはその希望を持って生きることができるんですね。でそれは大きな特権です。でその神様にね信頼して、さらに、私たちはね歩んで、そして神様の栄光を見ていきたいと思います。これから大変な時代もやってきます。皆さんの周りでも自分自身においてもですね、いろんな問題とか困難、そしてまた病とか、そういうのは許されるかもしれません。でも私たちには希望がある、私たちには望みがある、神に信頼し続けるときですね、それを覚えて共に歩みたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたがすべてを治め、また私たちを愛し、問題を解決してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ私たちが本当にあなたに信頼し歩み続けることができる、どうぞ導いてください。さらにこの問題があるときないときにおいても、さらに私の言葉を受け取っていきなさいとおっしゃられます。私の言葉は後にあなたにとって宝となっていこうとおっしゃられます。受け取ってないものにおいては受け取れるように祈り、そこから始めていきなさいとおっしゃられます。それじゃあ癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですから、ありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでください。お一人一人の体と精神に触れてください。そしてどうぞ力ある御業を表してください。この原因となっているところに触れ、そして、一人一人をあなたが癒してくださいますようにお願いいたします。アーメン。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に働く病の霊を一人一人から去る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。スポーツ、スポーツ、スポーツ。 この目の奥が痛い方がおられます。そこに主が触れ癒されました。それを信仰を持って受け取ってください。また背中が痛い方がおられます。今そこに主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。また左の肩が痛い方がおられます。そこに主の癒しがあります。それを受け取ってください。またこの消化器官がちょっと弱っている方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。